はい、始まりました。ちょっと映画の話でも第14回になりますかね。今日チャレンジャーズを見てきました。まあ、結論から言うと今のところ今年ベストかなと思ってます。はい。でですね、これ今喋り出したもの自分の中でまとまってなくってですね、いや本当すっごい良かったんですけど、何なんでしょうね、何の話なのか僕よく分かってないんですけど、まあこう幼少期から一緒にテニスやってるテニスプレーヤー2人と膝の怪我で引退した女子テニスプレイヤー3人の三角関係の話なんですけど、何でしょうね、こう愛の話でもあるし、スポーツの話でもあるし、ドロドロの人間関係のこう嫌な感じを描いてる話でもあるし、でなんかね、どういう話っていうのがね、あんままとまってないんですよね。で、初めね、この本作予告流れてた時って、まあ、二人の男子テニスプレイヤーが、こう、中心に当たる、その全レイヤーの女子プレイヤーを取り合うみたいな話。で、その女子プレイヤーは二人の男を翻弄して、まあ、それぞれの人生が歪んでいってしまうみたいな話。まあ、いわゆるファムファタールですよね。運命の女。男を狂わせる運命の女。ものっぽさあるなと思ってたんですけど、話の概要だけ取り出すと今言った通りなんですけどね、なんか見た感じやっぱちょっと違うんすよね。ほんとこれ全然まとまってないまま喋るって、もう的外れなこと言ってたら申し訳ないんですけど、この、女性の側も同じレイヤーにいるって言ったらいいんですかね。別にこの状況に対して二人をコントロールできる立場にいるわけでもないんですよね。で、そのテニスプレイヤーとしてのテニスにかける執念は彼女が一番強いんですよ。で、自分が割ともうジュニア時代、だからプロになる前にもう膝の故障で引退しちゃってるんですけど、ただやっぱり能力が高いので、コーチとして、その、男性の側の一人にチームとして組んで、まあ、後々結婚したりしてるんですけど、ただ、その三人の中で一番テニスっていうスポーツに欠けてるんですよね。で、その、ちょっともう修羅と言ってもいいぐらいのテニスに欠ける執念が、ちょっとこう、男二人を巻き込んでいってしまうとこもあるんですけど、だから、こう、なんだろう。恋愛で男を手玉に取って利用するというよりも、どっちかというとあれなんですよね。仕事なんですよね。彼女の視点は仕事で何かをなすっていうところに重きが置かれているっていう感じなのかなと思うんですけど、うん。で、ここでこの男性二人のプレイヤーは、まあ、一人は割と精神的に脆さがあるって言ったらいいんですかね。ちょっと依存気質みたいなのが、あるらしくて、精神的にもこう安定感のなさがあって、プレイにも影響してる感じがあって、まあこの彼の方がその全デイヤと結婚する側のプレイヤーなんですけど、でもう一人の男性プレイヤーはおそらくこの後者の方の彼の方がプレイヤーとしての才能はあるらしい。プレイヤーとしての才能というか、多分負けん気って言ったらいいんですかね。他人に対する依存心があんまりないというか、こう、人を任すっていうハングリーさは彼の方が強いんですよね。そこが、こう、プレイヤーとしての伸びしろになってるんですけど、ただ、その後者の彼は、もう、ジュニア時代に見せたきらめきみたいなものは、もう、大人になってから失われているんですけど、まあ、10代後半の、ジュニア時代から30代前半の、もうプロとしてもある程度年季が入った状態の十数年かけてって話がね、いや、これがね、なんだろうな、ドロッドロなんですけど、爽やかなんですよね。いや、言いたいこと伝えられないな、本当に。いや、でもむちゃくちゃ良かったですね。はい。 で、見どころはいくつもあるんですけど、まずこう、まあその3人の主役を1人の人物が10代後半のジュニア時代から30代前半まで演じるわけなんですけど、割とちゃんと、あ、10代後半だなとか30代前半だなって見た目になってるって思って、いや、あ、そこを信じられるって結構大きいなとは思って、いや、このメイクとか衣装のコーディネートでちゃんと年齢ってあそこまで表現できるんだなっていうのがね、感動しましたね。うん。と、ゼンデイヤがね、形がかっこいいんですよ。形がかっこいいっていうのは、体のスタイルがね、めちゃくちゃかっこいいんですよね。まあ、本当にこう、テニスプレイヤー的な手足の長さとかもあるんですけど、本当にちょうど筋肉ついてるっていう形をしてて、でね、いや、もうかっこいいとしか言いようがないですね。男2人はね、すごくなんか撮られ方がエロく撮られてるなと思いましたね。ゼンデイヤをかっこよく撮って、男2人をエロく撮ってるなっていう感覚がありました。はい。あと、もう見てたらわかるんですけど、この男2人って、もう、このゼンデイヤを挟んで、もはやセックスしてるだろうみたいな、見え方になってるシーンがちょこちょこあるんですよね。まあ、ド直球でもうそういう風になってる、3人でセックスしてるつもりになってたら、気づいたら全デイヤ外れてましたみたいなシーンがあって、まあ、こう、2人でしてしまってるみたいなシーンがあって、でも割とね、こう、前編にわたってそういう気はあるんですよね。もうね、いやー、こう、まあ、ホモソーシャルって割とよく言われるところで、まあ、女性っていう媒介を使った男同士の、まあ、コミュニケーションであるみたいなのってよく言われるけど、まあ、それの端的な表れ。特にやっぱこう、彼らはもう、ちょっと愛憎が入り混じりすぎて、もはや、こう、その絆はセックス的なものとして表現されているっていうのがね、あ、もうね、好きですね。あと、見てたらわかるんですけど、こう、言ってたその女性が一人上に立ってて男二人をコントロールしてるというよりも、三人が互いにお互いを傷つける武器を持ってるっていう感じなんですよね。だからその不均衡はあるんだけど、それぞれは互いに傷つけうるっていう、その危ういバランス関係で成り立ってる三人なんですよね。この一触即発の空気。誰かが何かをした瞬間、この関係って壊れてしまう。あ、実際、まあ、壊れてるんですけど、途中で。で、その壊れたままもう一度、この30代前半の、もうそれぞれがプレイヤーとして、もう、旬を過ぎつつあったり、もうとっくに引退してたりとか、あるいはこう、ジュニア時代から伸びないまま30代を迎えてしまってたりとかしている中で、これからの人生どうなるんだみたいな、この試合で、これから先の人生をどうなるかが決まるみたいなの。で、もう一度そこで3人の中で非常に危ういバランスで関係性が成り立つんですよね。いやー、大好きですね、この危うさ。で、もう見ててね、バカバカしくてちょっと笑っちゃうぐらい愚かしいんですけど、いや、でもそこがね、愛しいなと思いますし、いやー、人生ってクソだし、喜劇だなって。でもやっぱりね、あと、これ本作の良さなんですけど、最終的に、その、テニスっていう競技に対する熱さを取り戻していくんですよね。いや、ここは、だから、本当にもう十数年かけてドロッドロの人間関係が描かれていった中で、もう一度、この、初期衝動みたいな、いや、純粋にテニスいいよねっていうところに回帰していくっていうね、いや、もうそこがね、熱すぎますね、本当に。なんでしょうね、この、ドロドロ、ネチャネチャしたものと、爽やかで熱いものが、同時に一個の中に入ってて、で、ちゃんと成立してるんですよね。それぞれがそれぞれの映画としてだけ存在してるんじゃなくて、両方ともが成立したまま、一個の映画の中に共存してるんですよね。あ、でもね、人生ってそうだなと思いますよね。 ドロドロネチャネチャしてる時もあれば、こう燃え上がるような炎が燃え上がって爽やかな風が吹くみたいな時間もあったりとか、でもそれが人生ですよ。いやーいいですね。はい。いやルカ・グアダニーノ、まあ、めっちゃたくさん見てる作家ではないですけど、見てる中では個人的ベストかもしれないですね。そして今のところ今年ベストです。はい、間違いなくそう言い切れます。っていう感じでした。はい、以上です。